通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月16日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、ちょっとね、昨日の帰宅時の話なんですけど、聞いてくださいよ。昨日はね、ちょっと僕はね、いつも乗ってる電車より2本ぐらい早いね、電車に乗って帰ったんです。まあ、いろんなね、スケジュールの兼ね合いがあって、早く帰る電車に乗ったんですけど、まだまだね、帰宅ラッシュではなかったから、電車の中がね、比較的空いてたんですよね。うん、まあね、早く帰る時間の恩恵というかね、まあ、ラッキーということで、まあ、僕もね、ゆったりと座ってね、帰宅、まあ、帰路にね、着くことができたわけです。まあ、そんな中ね、僕が乗ってる電車は、いわゆるの、こう、長椅子っていうんですか、真ん中に通路があって、まあ、両サイド、ね、電車の車体に沿って両サイドに椅子があるタイプなんですけど、その椅子の、まあ、少し離れたところにね、うちの子、まあ、8歳、まあ、それよりは少し大きかったかな、まあ、小学校中学年から、まあ、高学年ではないなっていう感じだったような、まあ、それぐらいのね、男の子がね、座ってたんですよ。うん。まあ、身なりはね、長袖の白のポロシャツに黒の短パン。まあ、多分制服みたいな感じなのかな。で、リュックがね、肩脇に置かれていて、まあね、彼も優雅にね、その電車の中をね、過ごしていた感じだったんですけども、なんとなくさ、まあ、言うて大人がそれなりに乗ってるし、その子やっぱりちょっとね、小さい子だったから、まあ、身なりは、体型は大きかったんですけど、なんとなくね、目が行ってしまって、まあ、じーっと凝視するわけではないんですけども、まあ、多分、5メートル、10メートル離れてない、5メートルぐらい離れてるところかな。うん、そこぐらいからね、まあ、スマホを覗きながら、時折ね、彼のね、まあ、挙動をね、見ていたわけなんですけどね、リュックの中をごそごそとし始めたんですよ。ね、何するのかな、っていうふうに、チラチラ見てたら、出てきたのはさ、モスバーガー。そして、それをね、もう、モスバーガーの紙袋ですよ。紙袋から出てきたのはモスバーガーのモスバーガー。いや、違うかな。もしかしたら違うかもしれないけど、何かしらのバーガー系のものが出てきたんですよね。それなんで分かったかというと、その形もさることながら、それをね、すごいスピードでガサガサガサっとね、紙袋を開封して、もうね、ガブッと頬張ってたーってね、いや、すごいわー。電車の中でバーガー行ったなーってね。しかもさ、マックとか、ロッテとかじゃなくてモスバーガーですからね。まだうちの息子とそんな年も変わらなそうなね、小僧がですよ。小僧がモスバーガーさんを食べているとね、もうこれはね、注目してしまいますよね、ついつい。そしたらさ、さらにね、飲み物を飲み始めたわけ。それはね、ペットボトルだったから、ああなるほどね、まあ、近くにスーパーもあるんで、きっとペットボトルはね、スーパーとか自販機とかでね、まあ、モスで買うより安いから買ったのかなっていうふうに思ったんですけど、そのペットボトルね、もうラベルに見覚えがあって、ウィルキンソンの炭酸、しかもね、体脂肪気になる方のためのね、特保のやつ、いくつなの君ってね。見た目は子供、頭脳は大人的なあれですかってね、本当頭の中ね、すっげー考えてましたね。そんな感じで眺めてたら、じっと眺めてたわけじゃないですよ、引き続きいますけど、チラチラ見てたんですけど、視線には気づかれてないと思うけどね。そうだからね、まあ、ひとしきり食べ終わった彼は、今度はね、その座席にね、あぐらをかいてね、その時点でちょっとおもろいでしょ、あぐらをかいてですよね。そしてさらに教科書とノートらしきね、サムシングをね、2冊ほどね、足の上で、そのあぐらの上でパカッと開いてね、上にある方に書きはじ、何かをね、書き始めたんですよ。書き、書き、書き始めた。多分上の方はノートで、下の方は教科書なのかなっていうふうに思ったんですけどね。もうあまりにもね、落ち着いた感じというかね、こなれた感じでね、ついついね、次はね、家？ここ？君の家なの？っていう風にね、思いながら僕はね、電車の中で混乱してましたね。いや、これがね、満員電車とか、まあ、帰宅ラッシュの時の電車だったら、ちょっとね、まあ、ネガティブな感情もね、自分の中で出てくるのかもしれないけども、まあ別に、電車もね、空いてる時間帯だったんで、まあ別にね、彼に対して、こう、ネガティブな感情は湧き起こらなくて、まあそれよりね、むしろなんかね、容姿がさ、ふっくらしてたというか、ぷ クプクしてたので、そのね雰囲気からね愛らしさを感じて、またねなんとなく神様っぽくも見えてね、なんだか神々しくも見えたりしてね、まあ和んだよっていう帰り道だったんですよね。いやでもさ、こんな話をしながらふとね今思ったんですけど、いやもしかしたら本当に神様なのか。ということでね、本題に入りたいと思います。今日はね、通院付き添い物語、こんなこといいな、できたらいいなというタイトルでねお話をしていきたいと思います。先日の放送でも少し触れさせていただいたんですけども、一昨日ね、息子のね通院の付き添いのために休暇を取ってました。ね、妻と僕と息子、家族3人でね息子の通院に行ったんですけども、まあその時のねお話をねしたいと思います。ね、眼科とね耳鼻科のね2本立てだったんですよ、今回の通院は。でね、眼科はまずね眼科定期通院と眼鏡を新調するための処方箋をもらうためにね行ったんです。そう、まあなんかそんな気軽な感じで、まあ、視力検査簡単にして処方箋もらえるって思ってたんだけど、いやよく考えたらよね、全然予想外だったっていうか、僕らが覚えてなかったのがいけなかったんだけど、目薬入れてね、あの瞳孔開いて検査するんですよね。そうで、息子あんまり目薬好きじゃなくって、まあ、風邪ひいてる時とかに、あの目やに出る時とかに抗菌用のね目薬を使うことがあって、まあでもそれもう1年ぐらい使ってないかな。その時は家の中っていうこともあるし、しっかり説明もできるし、まあ、目薬っていうことが認識できてるから、まあ、すっとね比較的受け入れてくれるんですけど、今回はちょっと僕らも事前にも僕たちもね予測してなかったからさ、息子に伝えてなくってね、で目薬あるよって言うたけども、まあ抵抗、そして大泣きでしたね。でね、この点眼、目薬を使った検査はね3回目薬するんですよ。1回入れて5分置いても2回目入れて5分置いて3回目入れるみたいな。そして1時間置いて、まあ瞳孔開いたタイミングで正式にね、検査をするみたいな感じの流れだったんですけど、まあ、1回目がめちゃくちゃね、本当抵抗して泣いたんですけどね、2回目以降はね、非常におとなしかったですね。まあ、この検査とかのね話についてちょっと僕の思いやね意見があるので後でまとめて話しますけども、次にね耳鼻科、ね耳鼻科も定期通院と、あとはねあの聴力の検査、今まではね子供用の検査をしていたんです。例えば右と左にスピーカーがあって、そのスピーカーから音が流れてきて、息子がね反応したら、目線が行ったりとか顔がね動いたりしたら、一応それであの音が取れてるっていう風にね判断するみたいなね検査方法だったんですけども、大人がやってるようなあの耳にカポッとさ、赤と青色、右側赤、左側青かなみたいなあのイヤホンをつけて音を流しての、まず聞こえたらボタンを押すっていうあの練習をねしていこうっていう形になって、まあその聴力検査の練習も兼ねてもねやったんですけども、まあその前に定期検査でね、定期通院で耳赤をね取ってもらってるんですね。ダウン症残ってちょっとね耳の穴がね小ちゃめっていうねことを言われてたりするんですけど、まあみんながみんなそうではないんですけどね、もううちの子はね例に漏れずそんな感じみたいで、耳垢をね取りづらい耳の構造をしていると先生からは言われてますし、まあ、僕もね下手なので下手に触らないようにしてるんですけどね。そうで、耳垢をねいつも取ってもらうんですけども、今回まあ、息子もだいぶ大きくなったっていうこともあって、先生がね多分リラックスさせるためにね、あの怖くない大丈夫だよみたいな感じで、耳垢を取るだけみたいな感じで、その耳垢を取る器具をね見せてくれたんですよね。ね、耳鼻科で使う耳垢を取る器具、皆さんどうです、見た記憶ありますね。ハサミみたいなんですよね。そうで、ハサミで切るところがちょっと曲がってるみたいな、あの L 字型に曲がってるハサミみたいな感じなんですけどね、まあ、それを見て息子はもうね、いやそれハサミっしょみたいな感じでね超抵抗してましたね。抵抗が激しかったので、定期通院からの聴力検査の練習に入ろうというところを先にね聴力検査をする形になりましたね。で、聴力検査が終わってもう一度ね耳鼻科に戻ったんですけども、やはり息子怖いって言ってね、耳垢を取るのね拒否して抵抗して、なかなか苦戦しました。まあ結果取れたんでよかったんですけどね。まあね、この眼科受診と耳鼻科受診、2つともねかなり今回の息子にとっては厳しい、まあ抵抗を示すようなね感じになっちゃったんですけども、そこら辺ねなんでかっていうのをね、まあ落ち着いて、まあ、分析をしてみたんですけども、まず眼科の目薬検査ね、目薬という言葉がね多分ね入ってなかった、うん、 なんかね、目薬をさすにあたって診察台のある部屋にね連れて行かれて、まあ、そこに仰向けになってくださいみたいな感じで言われたんですよね。もうその時に彼の中に目薬っていう言葉がなくなってしまって、もう全然入らなくって、診察台に寝転ぶことにね多分フォーカスされたと思うんですよね。で、診察台に寝転ぶの息子嫌なんですよ。なんでかというとね、最近で言うと、まあ、歯医者さん、あとちょっと前だというレントゲンとかさ、まあ、そういう、まあ、この自分の体を押さえつけられたり固定されるみたいのがね嫌いっぽいんですよね。そうそう、でもめちゃくちゃ説得にねそれで時間がかかって、話しても話しても目薬っていうのがね多分入ってなくって、ちょっと診察で寝転ぶのがね嫌ですみたいな雰囲気をすごい出されてね、まあでもだいぶ時間かかっちゃったんで、他のね患者さんもいるし、最後はねもうちょっと力ずくで4人がかりかなね、本当に申し訳ないなっていうふうに思いましたけどね、目薬ね入れさせてもらいました。もうその1回目の抵抗の時が大泣きなんですよね。この前のインフルエンザの予防接種と一緒ですけどね、検温の時なんですけど、どっちもね大した痛みなどは伴わないんですけども、やっぱり彼の中に痛みじゃなくって何か嫌なことをされるね、今回であると押さえつけられるっていうね恐怖、まあ、そこにね多分フォーカスしちゃったんで、もうねすごい強い抵抗を示したのかなっていうふうに思ったんですよね。申し訳なかったけどね、まあでもちゃんと検査できたからねということで、であと聴力なんですけども、聴力検査ね、これ先生が耳垢を取る器具をね見せてくれて、うちの息子にね見せて、これハサミじゃないよ、切れないからね試しに指挟んでみようってね言ってくれたんです。もう先生の本当優しさだと思うんですけども、息子の場合はハサミじゃないようがね多分ね入らないんですよね。そう、 A ではないっていう言葉が多分まだ理解できてないのかなっていう、まあ全部絶対理解できてないかはちょっと分かんないですけども、多分今回はこの時はね理解できてなくって、ハサミというものにねもうフォーカスされてたと思うんですよね。なんで試しにハサミで指を挟んでみようって言われてるようなもんですから、そりゃ怖いわなってね要は切れないという言葉が入ってこないんで、切れないハサミなんてない的なね感じで多分彼は思ってたと思うんです。だからこれも結局ね説得に時間がかかって、目薬と同じく最後には力ずくになってしまって、これも申し訳なかったなっていうふうにね思ったんですけどね。そう、まあ、この2つを通してね今回思ったのは、まあ、どちらもね病院のスタッフの方たちは最善ベストを尽くしてくれたから、文句を言うつもりなんてねもう1ミリもないの。でもね、タイトルに入れたように、こんなこといいな、できたらいいなの点としてね、アセスメントシートの共有、まあ、うちの息子とかってもうダウン症ですから、生まれた時から医療にねもう関わってるんですよね。そして比較的小さな月齢の時から療育にもかかってるので、でもで今で言うと、まあ、療育に病院で療育にかかり、まあ、保育園はちょっと療育的なところはないけども、あとは児童発達支援センターに通い、そして特別支援学校に通い、そんな感じでいろんなねスペシャリティな、まあ、スペシャリストたちの支援者にね関わってるわけなんですけど、それぞれにねアセスメントシートがねあるはずなんですよね。まあ、僕ら社会福祉士も結構現場では使っていくものだと思います。社会福祉士いろんな現場分野のフィールドにいますね。医療であったり、行政であったり、まあ、司法であったり、災害であったり、高齢者分野であったりみたいなところでいろんなところにいますけども、それぞれ、クライアントを抱えるにあたってアセスメントシート、この人どんな感じですよ、どういうふうに見立ててますよっていうね、書類をね作ってるんですけども、これね、まあ、専門的なところからの見立てっていうのもあるから、他の専門分野の人に見せても分かんないよっていうところもあるかもしれないけども、共通してるところもねあると思うんです。例えば、理解度に関するところね、言語聴覚的な詩の分野からのアプローチをかけるときに、彼の理解度はこんな感じだからこういう支援をしています、作業療法士の分野からアプローチをかけるときに、彼の理解度はこんな感じだからこういうことをしていますみたいなところで、理解度っていうところでは共通で触れ合っていけるかな。そしてこんなことが得意でこんなことが苦手、そして親からの情報もこういうことがあったみたいなのが、それぞれのまあその訓練療育ごとね関わっている機関ごとにシートが作成されてしまってるんですけども、例えばこれが一括で、例えばマイナンバーカード連携とかでさ、ね、アセスメントシートがもう 一つ大きなものがあって、そこにいろんな分野からの視点の、アセスメントがあり、なおかつ共有する、ね、合致する部分のアセスメントもあるみたいなところで、誰もがそこにアクセスすれば見れるみたいなね、ものがねあったら、今回のこともね起きづらいんじゃないかなというふうに思ったの。もちろん僕ら親がどうこうで付き添ってるから、親がね上手にコントロールして、先生こういうふうに言ってくださいみたいなことを事前に言えばいいのかもしれない。あとはそういう、まあ、友人の時とか抵抗を強く示した時に、こういうやり方でちょっとやってみてくださいって、その場でね言って対処できればいいんですけど、もしかしたら早めにそのアセスメントシートの共有ができていれば、今回のねこういうことになる前に事前にスタッフさんが対応方法を考えてくれたりとかねして、まあ、彼があまりこう抵抗を示さないようなアプローチの仕方ができたのかなっていうふうに思ったりとかね。本当聴力検査とか先生とか、もうハサミじゃないよ、指で挟んでみようって優しさしかないと思うんですよ。でもきっと先生の中では、息子はハサミじゃないよっていうことを言えば安心してくれる。で指を挟んでみて、実際挟まれなかったら、切れなかったら、これは大丈夫なものなんだっていうふうに認識してくれるって思ったから、そういうね声かけをしてくれたと思うんですけども、まあ裏面出てしまった。これはまあ彼の理解力のアセスメント、見立てがちょっと足りてなかった。まあ足りてなかったっていうか、見立てする間もないんですけどね、本当一瞬ですから、通院なんて。なんで事前に、まあこれまでの記録などが共有してみれるね、何かまあそのプラットフォームみたいのがあったらいいのかなっていうふうにね思ったりしました。まああと最後ね、眼科の先生のねちょっと話をして終わりたいと思うんですけども、眼科の先生ね、全然今回のこんなことをいいなトークとは全く違う、最後の締めのお話なんですけどね、眼科の先生、今回ねなぜか声が出ないため、今日はね筆談で行くっていうふうにね一番初めに言われました。はい、言われたというか書かれましたね。で検査の後ね、先生が紙にサラサラサラってねなんか書いて僕らに見せてくるんですよ。でもね、ごめん先生、字が汚くて読めない。ちょっとね、まあ達筆ですよ、僕理解できなくって。で妻も一緒に見てくれてるわけだから、まあ、妻もね一緒にどれぐらいわかるかなというふうに横見ても多分分かってないなっていう感じだったわけですよ。でも分かるわけないんですけど、で最後にクエスチョンマークだけ分かった筆談があってね、クエスチョンマーク何か聞かれてるって思ってじーっと見てたんですけども、全然分かんなくって、まあ、結果としてね、スタッフの人が、先生の隣にいたスタッフの方がねその本字を読んでくれてね、通訳に入ってくれて解決したわけなんですけども、終わった後にさ妻とその話をしてて、そうするとやっぱりその筆談の中のハテナマークの中でポイントでね妻も止まってしまってね、やばいって思ってね焦って隣にいる僕の顔を見たらしいです。そしたらね僕も目を凝らして見ていたということでね、お互い解読できない文字のね解読に必死になっていたんだなということをね共有することができました。先生、喉が一日も早く良くなりますようにということでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後までお付き合いくださりありがとうございました。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。